お前ら、一年半、何してたんだよ、のコーナー
ちょっと待って、どうしたどうしたんだどうしたんだ、モタッピー。
もう一回行きます。
はい。どうした
の？お前ら、半年間弱、何してたんだよ、のコーナーはい、ということでやってまいりました週刊田坂ゴールド、1年半ぶりの収録ということで、はい、でもちょっと皆さんが何をやってたのかっていうのをね、1人ずつ、まあ、5分ぐらい話していただけたらありがたいなと思っております。
はい、
はいはい、じゃあ司会を田坂さんに移します。
はい、あ、僕に移るんですかそのずっとやっていただけるとね、あの嬉しいかなっていうふうに思うんですよねはい、はい、まあ、まあずっとまあね、この空白の間、はい、まあ何をやってたかと言いますとね、
はい、
まず、まあ今日の朝はですね、YouTube でね、あの、台湾ウィンターリーグを見てましたね。
台湾
ウィンターリーグっていう。
あ、やった。
今、もうプロ野球がなくなっちゃったんですよ、今。はい、シーズン終わって、ないんですよね。はい、で、まあ野球がもうないんですよ、だから日本の野球は。はい、だけど、今冬の間、若手の、あの、プロ野球の選手、巨人と横浜と中日とソフトバンクと阪神かな。はい、その球団は、あの、寄せ集めのチーム作って、台湾ウィンターリーグっていう、台湾の方に派遣してるんですね。で、今台湾で、日本代表を、韓国、台湾とドミニカって4カ国で、そうやって若手が集まり合って、で、何試合かしてるわけですね。で、昨日の、夜に、あの、それの韓国戦っていうのがあって、日本対韓国戦っていうのがあって、日韓戦があって、で、その中でね、横浜、まあ、我が大好きな横浜ベイスターズは、あの、キャッチャーの高城と、外野手の赤堀っていう二人を派遣してるんですけど、
はい、
赤堀が、まあ、基本的にこの日本代表チームのクリーンアップを打ってるんですけど、でもね、赤堀ってなんか、ものすごい豪快なスイングするんですけど、なんか、ものすごいトップをバーって、深く取って、なんかそう、なんか、打ちそうな、長打力ありそうなスイングするんですけど、どう考えても低めで変化球に対してクルックル回るみたいな、そういう、なんか、フォームを取ってるわけですね。
はい。
で、それが大人でのドミニカ戦見た時は、もうこれダメやなっていう、これも外角の変化球投げられたらこれクルックルやんみたいな、まあことを思ってるわけですよ。はい、でも、今日の朝、その、昨日の韓国戦を YouTube で見たら、あ、というか、あの、YouTube で今それが全試合配信してて、見れるんです。それが生でも見える、生でも見えるし、
はい、
その、
アーカイブ、
試合アーカイブでも、その全試合の、全部のプレイがこうやって見れるんですよね。っていうね。で、今日の朝見たら、赤堀が、3番入ってて、で、昨日までのスイングと違って、ちゃんと外の変化球に対応できる、スイングになってて、もう、赤堀は、こんな短時間でも修正できるって、お前やるやんっていうことを、思ったっていう、っていうことでした。はい。これで、多分5分間経ったと思うんですけど、これどうでしょうか、皆さん。はい。
それは半年間の話ですか。
はい。
1年半の。
はいはい。1年半の中でも、1年半の中でも、
YouTube を見たって話ですよ。
この話が僕の半年間で一番の出来事だったんで。
なるほど。
はい。
1年半で？
そうです、もちろんです。はい、
じゃ
あステージャン言いましょう、はい、はい。
まあね、1年半ですか。まあね、1年半ぐらい前ですかね、ちょうどその前収録したのが多分去年の6月かあたりだったと思うんですけど、
うん、
その直後ですかね、いきなり朝行ったら会社にね、
うん、
会社の営業の人にね、
はいはい、
面談が決まったからと、行けと。いうふうに、運も言わさず、何の話か聞かれずに行かされて、
はい、
で、面談行ったら、はい、あ、もう来た時点で OK だからっていう感じで言われて、
何をしたんで？
で、その場でぶち込まれた、その、現場
が
ですね。
あ、仕事がもう、
仕事の現場が
です。もう、そう。決まりました。面談行ったら、もう、言わさずそうやって、
決まったと。
現場に行かされたわけね。
それで、それ何かっていうと、はい、夜勤の、まあ、テストの仕事で、どうもその、はいはい、現場が割ともう、本当納期が近くて逼迫してるぐらいの感じで、はいはい、それで、まあ、本当に何も知らないまま行かされて、
う
ただとにかくもう量が多いからもう必死でもうやるみたいな感じになったんですよ。だいたい夜の11時に入って朝11時までやるみたいな。
はいはいはい。もうデスマッチっていうわけね、はい、やるのではもう。
それがまあだいたい1週5日とか6日とかそんな感じでやってたと思ったら、はい、ある時そのちょっとあの締め切りのその1段目がちょっと来てるからちょっと間に合わないからあのこのまま昼もやってくれみたいな感じで、
はいはい、
朝11時からですよ。
はい、はい。うん、昼までです
そのから、はい夜の11時まで、
はい、
あのぶっ通しでやりましてですね、
うんはい、
で夜になったら、で夜になってねもう24時間回ってるわけじゃないですか。
いやそうです24
時間やって
24時間、
あーしんどいなと思ってたらですね、
うん、
で夜11時からは本来のその、
うん、
夜勤の仕事だと
あ
いうことで、
ね、休みなく、
はい、そのまま夜の11時から、
はい
翌日の朝の11時やって、そっからもうちょっと残されて、最終的に昼の14時に解放されるという。
これ何時間ですか？
だから、都合ですね、
はい
拘束39時間。
39時間。
それ寝ずにやってたんですか？
はい、仮眠は1回取りましたけど、1時間ぐらいしか寝てないと思います。で、その間食事も1回しか取ってないですね。
すごいですね、
めっちゃ働き者じゃないですか、ね、
そんな現場にぶち込まれたもんですから本当にもうやめようという感じでいたんですけどね、はい、結局なんだかんだでね今、
はい、
なんだかんだ その何ですか、ね、テスト屋の仕事は続いてまして、
何のテストの屋なんですか、
まあ、いわゆる IT の、 そのあるじゃないですか、いろんな開発してその開発したものの、はいはいはい、まあ、要は試験を行って、まあ、バグがないかっていうところを、まあ、見るっていうところなんですけど、
なるほど、
そういう感じの仕事をもうね3年で辞めるつもりでいたんですけどね。
辞めるつもりですか？
いたんですよ。
それはもちろん、ね、初耳ですけどね。
いやもう早い、いや3年じゃなくても早く辞めたい、早く辞めたいと思って、
3年辞めてどうするんですか？辞めてどうするんですか？
ちなみに今何年目なんですか？
今、はい、2年と、
あ
だから来年、
就職して
来年の3月で3年になりますよ。
そこまで、すごい筋金入りのくらいですね。
だから辞めたと思うんですけどね、ただ今入ってる現場がね、
はい、
すごい居心地がいいんですよね。
もう、
はい、
どんな、なんか、
なんかね、
すごいもう痛せりつく
し。まあ、先に入ってる人と の, その、うん、人間関係が意外なほどうまくいってる。
プル付きのマンションはないですか？
プル付きのマンションはないです。あと最高の女もいないですし、ベッドで飲めてもないです。
なのにいい現場なんです
か？そんなマネーはない。
そんなのがないのにいい現場なんですか？
うん。ねえ、はい。まあ今月の稼働210時間でしたけど。
あ、それすごいよ。
まあ、結構な方ですよ。
はいはい、今。
残業50ぐらいですから。
もうすごいね。
でも、まあね、そんなに、うん、そんなに働いてたかっていうぐらい、そんなに。
それは買いならされてますね、完全に。
は
い、社畜ってやつに慣れてますよ。
いや、本当にね、いや、今までの現場とかで本当に、ああ、もう早くやめたい、早くやめたいみたいな思うずっと思うんですけど、はいはい、今の現場はね、あんまりそういうところがないんですよ。
ちょっと、なんか、それは多分、恐怖が、多分あれですよ、
うん。
多分、麻痺してんだと思います、それは。
なんかこうね、
はい、
マシになっちゃってるんですかね。
消えて、はい、ね、ちょ、何ですか、ね、
今、はい、今ふと目に入ったんだけど、
はい、
ステイちゃんの前にある、
はい、
この女性器のオブジェは何？
これはですね、
なんか髪が気になっちゃって、髪の女性も、いや俺は最初から気づいてた、はい、
俺
なんかスッと出してて、はい、何やってんだろう、
はい、
この人見ない
で、紙粘土でですね。ちょっと女性器っぽいオブジェを作ってるんですけどね。これは
昨日ね、働きすぎておかしくなって
そうな
って
る。いや、これはちゃんとした理由があるんです。これは、
ちゃんとした
理由が、
女性器の紙、紙粘土で作っていいんですか？
知り合い、ね、これは知り合いがね、
うん、
階
段誠の
冬のね、
見せないぞ、このこと
はね。はい、女の子ミキサーにかけちゃいますけど。
うん、はい。いや、いい話しない
です。知り合いがですね、うん、冬のコミックマーケットでですね、
はいはい、
ラジオ CD を作ると。
はいはい。
っていうことでですね、
うん、
その中の企画で、
うん、
紙粘土を作ろうと。ラジオだけど、うんはいはい、紙粘土を作ろうと。
はい、
で、テーマが、
うん、
その知り合いのね、
うん、
友達の、奥さんっていう。
え？
友達の奥さんの、いろんな要素とかをヒントにして、そっから想像して作ってください。
あ、具体的な人がいるってこと？
そう。
あ、その人に、
結局だから、
怒られる。
友達の奥さん。まあ、その友達がキメラでもいいよとかいう感じをね、言ってたんでね。うん、まあその友達がね、
うん、
奥さんにどこに一番惚れたんだろうって僕の中で突き詰めた結果、
うん、
この女性器のやつが出来上がりました、
うん、絶対ブログとかに写真アップしても自主規制し、
うん、
ダメですよ、
ね。ね、まあでもね、多分
それはちゃんと女性器を髪の毛で作る理由になってるのかなっていうの言われると、俺はうーんってなるけどね。
多分ね、
これ持って、冷蔵庫の中入ったよっていう、こっちの方にみんな気いくから、
そうそうそう、
ね、怒られない
と。あとピザもなんか顔に、また巻いてるね。やればいい。うん、
多分ね、そこのラジオ CD のね、ジャケットかなんかに乗るんじゃないかと期待してるんですけどね。
ジャケットにこれ、まあ、ちょっとまずいと思う、
ね。まあ、開けたところのね、表じゃなくて、内側のジャケットとかもいいんじゃないかと思うんですけどね。はいはい、うん、まあ、よかったらこれはこの部屋に置いていこうと。うん、
え
それはも
う、緊張がね、
やめろよ。はい、
オブジェっていう。
まあね、つまり昨日女性器のオブジェを作りました、ステイゴールドでした。
はい。ということで、でも僕のことなんかみんな聞きたくないでしょ、別に。
いや、
いや、
一番聞きたいじゃないですか。
ね、
いや、僕はもう、
ヒゲなんか
やじゃあ、ね、
セクシーなヒゲなんかやしちゃって、
ですね、
何を30過ぎて色気づいてるのか分かんないけど、
いや、はい、まあ、ヒゲ生やせてるのもですね、
はい、
まあ、まあね、僕ずっと、かねがねこの番組でずっと、脚本家、
はい
はい、
は
い。
そうですね。
監督になりたいっていうの
を言ってましたね。
ましたね。はい。まあちょっとね、30なるじゃないですか。
うん、あ、なったでしょ、
私。なったでしょ、30なったんだって。はいはい、で、なんかちょっとこう、まあね、いろいろ、うん、まあ生活が苦しくて、借金とかしちゃったりとかね。
ああ。
さらっと言うね。割と。
あるじゃないですか。借金っていうか、まあカードのローンとかあるじゃないですか。そういうので、まあ、うん、ちょっとこう、一旦ね、
はい。
ちょっとこう、路線を変えてみようと。
お
う。
その、はいはい、まあ、ゴール地点はもちろん変わってないんですけども、
はい、
人生のこう角度をちょっと変えてみようと思ってですね、うんうん、
はいはい、
まあ、今年からですね、私エンジニア、ステイちゃんと実は同じ同業仲みたいな感じなんですけど、
ライバルだよ、
まあ、
エンジニアとか。
エンジニアやって、
ライバルまあ、そういう潰し合わないところだ。潰し合わないところだ。同業者、生き抜くできないよ。どっちか早く潰さないと。ほら、ライバルだ、これは。
これは、
返しだ、なんつってね。
やれ大和だ
来た来た。
そうそうそう。
まあ、エンジニアになったんだ。
そういうので、なんか、ひょんなことから、今までそのプログラミングもやったことない、私ですけれども、なんか、そういう感じになってですね。まあ、それやりつつ、まあ、以前から言ってた土日結婚式の撮影とかなんかやってましたけど、うん、まあそっちの方をちょっと終了させて、
はい、
脚本できる、
はいはい、
時間をまあ確保し、そっちの方でして、
はい、
で、まあ日々もまあ毎日帰ってきてしますけども、うん、まあメインのちょっと仕事を、生活を支える仕事を変えるっていうのをまあやってたりとかですね、
うん、
この1年半、うん。あとはまあ彼女と別れて、ですね、
激動じゃないですか。
そうそう、激動ですね。
すごいね、この激動の一年なんか。
そうですね。有楽町の駅前で鍵投げつけられるっていうの
は。いいね、この
家の鍵投げつけ
ドラマチックだね。
どうすんの私たちみたいな感じで言われて。いや、どうしもしないよ、つって、うん。まだ俺何もできてねえじゃん、みたいな感じでなったら、まあ、鍵投げつけられるっていう感じで、まあ終わった。
すごいドラマチックな分かり方でいい。いいね。
あとは、まあまあ、彼女ができたりとか。
できたんや。
できた、
まあ、できたりとか、ね、
うん。すごいな。
まあまあ、それは、ね、まあ、そういう話はいい。
いい、いい、自分でした。
そういう話はいいよね。
自分でした。そして、ああ、もう、ない、酒を飲む。このタイミングで酒を飲むって、すごいね、お一人だけ。
あ、彼女、そんな簡単にできるんですね。
撮影前に、
マンコつけてしか
撮影前に、まあ、いつもね、まあ、僕の今住んでる場所の大家さんである田坂さんにですね、
はい、
いつも、
はい、
お歳暮、お中元お歳暮でいつもあげてる、
はい、
お漬物をね、あげたらですね、はい、もう次はやめてくれって。
ちゃ
あ拒否したんです
よ、ね。ちゃあ、ちゃあ、ちゃあ、俺は悪いやつみたいな。
若干ショック。
ちゃあ、ちゃあ、ちゃあ、違うや。前のお中元にもらったが半分うちにあるから。
残ってんだね。
残ってんだよ。
でも、うん、あ悪いなって思いつつも、うん、あこの半年間で、
うん、
食い切れてもらえないぐらい、うん、多分好まれてないんだなって。
違う、
ちょっと感じて。
これや、ね、毎回これやろ、毎回あれでしょ、まあ、前のやつは全部返したんだけど、そうそうそう、この夏は不思議で売れなかった。
あ、そうなん
だ。君のこの、うん、ね、うん、メロンとか、そういう意味ではなんか、メロンとかの漬物とか
そうか、そうか。
珍しいなんか漬物なんだよ、これ。美味しいんだよ。
そう
だ。
そう
だけどね。
うん。まあまあまあ、そういうのがあったりとかね。
うん、
あともう一つですね。
はいはい、
はい、僕、まあ、僕の話ばっかりあるんですけど、
いいですよ、
はい、通信大学生になりまして、
ほ、
はい、通信大学ですね。
通信大学。
通信大学生になってですね、はいはい、僕あの今勉強してます。文学部の。
大学生になったんですか？
はい。あの、はい。なりました。
ほ
ぉ、うん、
今あの文学部の、
はい、
哲学の専攻。
哲学心理学。哲学ですか？
哲学。
専攻してですね。
哲学
ニーチェニーチェっつってね。
そんな人も哲学の人だと、そう、そう、口癖みたいにする。
ソフィーの世界
で。ニーチェニーチェ寄ってらっしゃる。
まあ、そのなったきっかけっていうのも、あの、まあ、仕事先の人がですね、お前地頭ねえんだから脚本なれねえ、脚本家なれねえよみたいな感じ。
あ、そんなこと言われ
て言われてですね、カチンと来てね。でもまあ、その人いい人で、なんかこういうのやったらいいんじゃないのとか、こう、まあ僕がどうかこうね、うまくいくようにみたいな感じで、
うん、
まあこんなんやってみたらの中にまあそういうのがあって、じゃあまあやってみようかっつって、まあ気づいたらその翌月が締め切りで、
うん、
あのその入学の、
うん、
やべえなと思って、
うん、
もういいや適当に書いたら、
うん、
まあ、受かっちゃったっていう。
は？それもすごいな。
うんうん、なぜかね。
うん、ね、
まあでも、あの、ただあの、うん、いろいろその、慶応の通信のですね、慶応って言いましたっけ？
慶応って言っちゃった。
慶応大学。
慶応大生ですか？
あ、そうなんですよ。僕、慶応ボーイになった。
慶応って言っちゃったね。
言っちゃったんですけど。
すごいよ、これ
は。まあそれの、あの、
ね、
通信っていうのは、あの、うん、まあね、普通の人だとまあ4年通って卒業するっていうのがあれですけど、
うん、
まあ僕の場合は通信で、はい、まあ、学士入学っていう形なんで2年半通えばいいっていう感じなんですけど、はいはい、ただでもあのまあ2年半その学士普通に入学して4年間通信のやる人も、
うん、
ちょっとブログとかそういうのを見てみますとですね、
はいはい、
やっと卒業できた10年目でみたいなのとかね、7年目でみたいな感じのがあるわけですよ。だ入り口はすごいこう広がっているんですけど、こう卒業が狭き門みたいな感じで、そこがね、
そういうとこなんだね、
難しいかなと思うんですけど、まあでもね、ね、俺慶応ボーイだっつって女も抱きやすくなるだろうし、
それはそうです。
いや、そうですね。
そのためだけに言ったんじゃないかっていう、俺なんかにも有力なんですけど、
彼女
でもまあね、卒業のためにね、ほら。一回見、ほら、勉強で行ってるわけだから、大学出てるわけだから、はいはい、別に卒業するために、学歴が欲しいために行ってるわけじゃなくて、
学歴欲しいわけじゃねえ、
そう、勉強したいがために行ってるわけなんで、
そのまあ卒業が俺は学歴が欲しいわけじゃねえみたいな、あのよく日本語ラッパーがね、
よ
みたいなことよく言うよ、ね、
なんかそういう、別に卒業目的じゃないんで、勉強がまずできて、いろいろ学んで、その上でこう単位とか取れていけば、まあいいんじゃねっていう感じ。うん、なので、
はい、
あの、まあ、それをね、頑張っていこうかなっていう、うん、そういう一年半です。
いや、それが一番すごいんだ、びっくりだ。慶応大生になってる、偉いことですよ、これは。
ね
え。
だから、うん、あれですよ。
激動の。
そんななんか女性器とか作ってる場合じゃないよ、
マック、マックとか、
うん、
アップルのマックとか買うときとか学生証出せば安いし、
すげえ
学生証だし。
いやいいな、
いいな、でも、ね、羨ましいわ。
気づいてたけど、やっぱ金券ショップで買った方が安いっていう。
さりげになんかあのちょっと違法的 なグレーなこと言うな。
あれってダメなんですか？
いや、金券ショップは別に合法ですよ。
あ、そうか。
合法。
合法、ヤンキー
金券ショップ。
いや、嘘、全部学生証で。
うん、そうね。じゃあ、ちゃんと、僕らも法を犯したことがないですよね。
そうです。
一度も赤信号で頭渡ったことはない。
それはあの店頭で見たらこっちの方が安いんだなっていう感じですよ。
はいはい、
はい、
うわ、それはびっくりですね。そう、だからね、もうなんか桜井翔をこれから先輩と呼ばなきゃいけない。君は桜井君とか、そう、あ、宮台真嗣も
あの宮台真嗣って、
あ、宮台真嗣もあのなんかあのね、なんかジョン・レノン、え、何、
慶応なんですか、
あれ違う、え、なんで今宮台真嗣って言った、いや、宮台真嗣言ったから、あ、宮台真嗣慶応なのかなっていう、
わかんないですけど、
うん、あのね、あの宮崎じゃねえ、なんだっけの人、宮崎哲也は、あの、早稲田と慶応両方入ってるっていう。
あ、うん、あ、俺今、宮台真嗣と間違った。
宮崎哲也だよ。
宮崎哲也
は両方入ってるからね。
あの人も哲学やってる人ですもんね。
社会学。
たびちゃんこれから早稲田入れば、宮崎哲也2世になる
よ。
宮崎哲也ってキャベツ人形みたいな顔になってね、いろいろ、なれるよ。あの、モーニング娘。も入れるし。ね、
あいつどうしてるんですか
ね、いろんな人生を送れるよっていうね。
あいつどうしてるんですかね、
知らない。そういうの聞きに行けばいいじゃん。ハロー音とかいるところに。あいつ何してるんですか、あいつ。あの、宮崎哲也みたいな顔して何やってるんですか ジュンジュンとか何してるんですかって。うん。して、まあ AKB。
リンリンが中国帰ってタレントだったそうですよ。
まあ、モンスターでね、AKB に比べればね、もうクズみたいなもんですけど、教えてくださいよ、つって。優しく教えてくれる。あの、ハルプロファンで優しい人でした。
ね、はい。
そうそうそう。なんか、
押してます、みたいな。
なんか、飲み屋で、なんかあの、すっげえ一人だけ盛り上がって、なんか、もっと飲もうよっていうところで、ね、あの、なんかあの、会計の人がすまなそうな顔で、そうそう、つって、安心します、みたいな感じ。
そろそ
ろ
そ
ろ。はい、はい。じゃあ、はい。
タイトルコールをお願いします。
タイトルコールしましょう。
はい、メイン。
そうですね。
すいません。僕メインでしたね。すいません。はい、せーの、週刊田坂ゴールド。
どうも、集合ステイゴールドです。
高宮那須野です。どうも。
ああ、ピンとこねえ。
いや。いや、今年で一番ずっと高宮那須野ですわ。今年の流行語だと思いますよ。それか、あの、
なんだろう、
豊田美咲です。どっちかですね。
トヨタがリーナーじゃなくて。うん、
あの、ステイが全くなんかピンときてないみたいな。うん。今言って失敗したなって言われ
はい。そうですよ。昔よりアニメ見れてないですからね。ああ、
そうだよね。働くと
アニメ全然見れないですよね。
そうですね。
俺も全然ドラマとか見れてなくて、やっとこの前アマちゃん見終わったから。
彼遅れてるわけですよ。いろんなものが。
ね、うん。昔はね、アニメ週40本見れてたんですけどね。
まあ、それは異常なんですけどね。サンジャポも1ヶ月遅れぐらいで俺見てるから。それサンジャポでまだやってるの？
やってるよ。
やってますよ、うん、全然。
俺も三脚もないもんね。
今朝見たらね、田中みな実が黒髪になっててね、なんかものすごい違和感があるんですよ。
黒髪
。
黒髪ね。
田中みな実に黒髪が生えてて、ね。
黒髪みたいな。
まあね。
大変だなんだよ。
なんか目が大変なことになってるみたいな感じですよ。
やべ、今日本酒ジュースの飲みで飲みしちゃった。
なんであなたにとって、久々の収録だから酒を飲んでやってるの。
今週が飽きました。
やってないっすよ、酒なんて、そんな不健全に。
てか、パクチャでこんなに出しゃばってくるスタイルやったっけ。
そんなことないっす。
ないですよね。なんか前は裏方に徹してくれてたイメージが、
そうですね。
あるっちゃあるんですけど。
そうです。
はいはい。
オープニングもう一回始まっちゃったけ
ど。ほら、自分の本来の仕事でできてない感じっていうね。
いや、まあ、T プロデューサーみたいな感じで。
はいはいはい。出ずっぱりになる。ね、そうね。なるよね。うん。
なんか喋れ止まっちゃったよ。
なんか喋れ
止まっちゃったよ。
うん。
なんか全体的なことでいきましょうよ。
まあ、それぞれはまあ。
それぞれは言う、まあ言ったし。
はいはい、
この1年半、世の中で何が起きたかみたいな、
ね。1年半で、まず。
なんか僕らが食いつきそうなネタいっぱい多分あったと思うんですよ。
はい。
まあね、まあ。
TPP です。
TPP
まあ僕らそれ
TPP まあろくなもんじゃないよねあれはね、
うん、なんかうまくまとめやがったな
ステイちゃんはいくつになったんですか
今25です
25です
よ、はい、半世紀を
ついに25になりました
最初にだってこのラジオやった時って
10代ですよ
18でしょ、
うん、高校生
高校うん、で大学行くぐらいのタイミングですよ。
でしょ
始まったのは。
じゃあ、俺23だったでしょその時、
うん。
で、今30になったでしょ
なってますね。いや、でも、この、いや、俺29
でしょ
29。
だもう、この、
多いよね。
この番組の老朽化はすごいです
よ。老朽化すごいね。
もう、ほぼ荒さが、
うん。大丈夫。もう、お先生ばっか流してんじゃない俺ら。垂れ流した。
そうです、もうね。なんか、ゾウの足が出てきちゃいます。
なんかね、俺は昨日思ったんですよ。うんこのラジオって、こうなんかこう、まあね、就職してとか、なんか夢を目指してる人たちがいるじゃないですか、僕
は。
こう、で、ね、番組をこう、たまに顔出して巣立ってった、こう、ゲストの人たちはちょっとこう、いろいろ、
まあ、
頑張ってたりするじゃないですか。
はいはい。そうですね。
アドバイス、角田とかなん
か、そうですね。
カルジャンとか。
結構いろいろ出てるし。
本当に、ね。
で、
いろいろ出てる。
で、まあ、もともとあの、田中さんの相方の福田くんなんかもなんかラジオの、
はいうん、もう今はもうすっかりねディレクター
で頑張って、
うん、AD からもうディレクターになってますからね。
さんのラジオ出てたりするじゃないですか。
はい、
あれみたいなとどまってる俺ら大丈夫かみたいな
ことはあると思うんですけど、でもね、うん、みんなこういう感じですよ。
はい。
ね、そうそう、まとめ方。みんなこんな感じ。
こんな感じの人たちもいて、
そう。
で、これ今僕ら皆さんに 見てもらってるのは通過点なんですよ。
お
こっからこのまま落ちていくラジオになって、うんうん、あ、ダメだな、俺ら、つって。もう来年50だな、みたいな感じの話してるかもしれないし。
え、そういうのやるんですか？俺は嫌なんだけど。
いや、うん、コーナースパンでした。
いや、忙しかった。忙しいね。俺ら忙しいね、みたいな、こう、
はいはいはい、
ね、今度ドラマやってとか。
ね。
ね。ああ。ちゃんと成功してる
んだ、ね。ただのさんのラノベがどうのこうの
とか、せ
い、ね、ちゃんの六本木ヒルズでさ、
あ、ヒルズ
みたいな。そう。それぞれの成功者のラジオ、
何をやってやるんです
か。成功者のラジオになってんのかは、まあ、今後この3人の頑張り次第だな。
はい、
はい、
っていうのはね。
そうですね。
思ったところで、
うん、
いや特になんもない。
結局田坂さんが今何やってるか分かんないんですよ。
うん、
田坂さんは、うん、いろいろやってんだよ。今ちょっと大竹さんっぽく言った。
やってんだ
よ。やんだよ。
まあ
田坂さんもね、でも、はいはい、そういう、うん、ね。うん、まあ、もともと弁が立つ方なんで、
そうですよね。
そういうものを書くっていう方に、僕がシフトしているという噂は、
はい、
見挟みましたけど、うん、まあ、その辺はね、うん、あまり。
あれよくね、あのね、ベイサーズの二軍球場に出場するようになりました。ベイサーズの二軍球場にね、いつもいると、よくいる、なんか、おじいちゃんいるんですよ。
はい、
おじいちゃんがいて、なんかそのおじいちゃん、いつ行ってもいるんです。その、はい、ベイサーズの二軍球場に。で、結構、プロ野球の二軍球場って、
はい、
若い女の子が来るんです。だからその、まだ、なんか一流じゃない選手たちに、今のうちから唾つけといてみたいな、まあまあそういうのが、まあ普通になんかまあ、
ね、
ジャニーズとか見るような、なんかそんな感覚で来てるのが、まあ、若い女の人結構いるんですよ。
無限大ホールの出待ちみたいな感じですよね。
まあそういう感じです。だからそういう人たちに、お姉ちゃんとかに、そのおじいさんは、近寄ってって、なんかいろいろ、なんかベイスターズの情報みたいのを、なんか、うわーってなんか、喋ってて、なんか、ちょっとうざったそうにされてるみたいな、そういうのあって、まあ、それなんか、そういうなんか、長浦おじさんっていうね、ベイスターズの優秀長浦で長浦おじさんって呼ばれてるんですけど、
はい、
なんかその人見るたびになんか、なんか、うわ、なんか、この人な、ダメだな、みたいなことを思ってるんだけど、ぶっちゃけ俺もそのままそうなるかもしれないっていう。あれ、いつも言っているなって言うけど、俺も言われといつも言ってんじゃんみたいな、なんか、そんなこんなですね。
はい。
終わっちゃいましたよ、
終わっちゃいました。
ね、まあまあまあまあ、これいつまでやってもいいっすか。
あと3分ぐらい。
まるで勝手がつかめてないっていう。
3分ぐらい行きましょうか。
まるで勝手を忘れてるっていうものね。
勝手、召し上がれ。
うん、そうなんね。はいはい、
ステイちゃんはなんかその後こう、はい、ラジオとかでなんか注目されてるみたいなことはあるんですか最近は。
あれの話はもう、あ、そっか、その話はしてないや。ですね、去年の、うん、11月にオンエアされた、はがき職人の宴っていうですね、
うん、
NHK でやったラジオ番組に出ました。
うん、
お
う。うん。NHK のラジオ番組、
はい、
NHK、
大丈夫なの、女性機作ってる人がNHK のラジオ番組、
別にそこでは女性機作ってないですし、うん、そんなメール出してないです、うん、はがきも出してないです、
うん、
いわゆるそのいろんなはがき職人の人とかを、うん、ゲストとかに呼んで、で麒麟の川島さんが MC で、
うん、
であと全国からいろんなはがき職人 の投稿、まあ、出演してる人たちも、まあ、一緒に投稿をして、それでまあ読まれたらまあ楽しいとかそういう感じのやつをやってたんですよ。
うーん、
一応まあ、うん、爆笑問題カーボーイ代表みたいな感じで、
はい、あ、大丈夫ですか。
そうですね、出させてもらいました。
はいはい、
いや楽しかったですね、
うん、
はい、
ステイさんステイさんってなんかね、でもはがき職人会でなんかねすごい有名人なんですよ。
ね、なんか長いから
さ、そうなん、
あのね、
はい、結構リスナーの人とかいるじゃないですか、
はい、
でこう話してて、
はい、
あステイゴールドとこうウェブラジオやったりしてましたよみたいな話すると、はい、みたいな、
そうなん、それがあるんですよ。
ありがたいですね。
合コンでもこういけんじゃねえかな、
いけると思う、
ステイゴールドと知り合いだぜって言った
ら、いける、 いけるよ、これ。
そん
なに。てか、サイゴールド本人
そんなにみんなって言われてるのに、なんで俺自身は25歳にもなって新生方形の童貞でいられるんですか、
うん、いや、それは知らないよ。
知らない。
いや、
知らない。会社の先輩に頼んで。
っていう情報も今初めて聞いたけど。
うん。そうですよ。新生方形の童貞ですよ、僕は。
それは、クリニックに行け。
そうです。
市販それは俺らにはどうすることもできない。
四半世紀経って子供ちんちんですよ。
うん。いいね。子供ちんちんっていいね。
そう
そう。このチンチン
加藤清志郎ですよ。
え？
はい。おという感じで、じゃあ本編の方に
今編集点がありました。
入ってもらいたいんで、区切りをちょっと入れてもらっていいですかね。区切りが全然段取りが分かんなくなっちゃってるんですけど。
うん、
はい。
このお互いのね、うん、いいんじゃないの？こういうなんか、お互いがなんか、
ね、お互いでいる。
なんか、割と久しぶりでぎこちない感じがね。
はい。
初々しくていいんじゃないですか？
宮崎、はい、
うん。ウィンウィンシートが違うんだけど。
じゃあ今後の、これからの田坂ゴールドも、
はい。
頑張っていきましょう。
はい。
はい。
はい、
じゃあオープニング、
よし
トークでした。
よろしくお願い
します
。
イエーイ。
ツオタ読むよ。
お、
こんな感じだった？
ツオタのコーナー。ツオタのコーナーもともと何の BGM もないですけど、
うんうん、手探りで思い出しながらなんか適当なコールをしてやったらなんか BGM がついてきたでござるみたいな。
本当はジングルを用意したん、はい、してたじゃないですか。
なんかありましたね、いろいろ。
上の準備は来週どうなるのかとか。時間坂ゴールド、
はい、ありました、ありました。ございました、
フレンズの。
そのようなもの。
ああいうのとかを、はい、がね、ファイルがね、見つかんなくて。
はい、おいおいおい。まあまあ。
ちょっとね、10分ぐらい皆さんお待たせしちゃったんですけど。
まあこれ1年半の間にいろんなものが失われてるわけですね。
はい。
もう上のジュリも残念ですよ。
お姉ちゃんのブログ読んでます。
まあ上のジュリがね、こうなるとはね。
お姉ちゃんのブログ読んでます。
そんなわけで普通のタロコなんですね、はい、これね、なんかね、嬉しいですよ、だって1年半ね、ほったらかしたのに、ね、やるっつったらね、メールくれるわけですから。
ああ、来てるんですね。
来てますよ、来てございますよ。
はい。
じゃあまず最初のやつからいきましょうか。
はい。
ペンネーム、みんなの JR 時刻表マニア、残念ながら30歳。
ジコメさんも30歳
です。この男も30歳になりました
か。同い年ですね。
ねえ、うん。
昭和58年会。
ねえ、ラーメン屋になってね、久しいですよ。
DJ バックティーチャー、大田ピピー、鍋級シニアディレクターで一発。久しぶりに集合。
引きの強さだけはね。
鍋級はハゲちゃいましたからね。
ねえ。
はい。別にこの1年半のことじゃないんですけど、ね。うん、あと、西崎の娘が、
はい。
声優としてデビューしたっていう、
ね。ああ、そうですね。
はいはい。
C キューブというですね。
そうそう。
まあ、C キューブって作品がここ1年の間に2つあるから厄介なんですけど。
シワパンじゃない方です。
はい。
ヒアちゃんじゃない方です。
そうです。ガイナックスが手掛けた、うん、まあ、何でしたっけ、ね、サバゲーものの方の C キューブに出てた。まあ、一人だけね、抜けて棒でした。
うん、
演技は棒でしたけど。はい、ただ、最終的にはね、あの子が両親になった、うん、両親というかね、
うん、
あの子がいなかったら本当に嫌なアニメだったっていう。
娘はトレンディじゃなかったっていう、全然っていう。
ねえ、本当作品に恵まれなかったですけどね。
そんな鍋級シニアディレクターのことですね。はい、1年半ぶりの復活待ってたよ。
はい。
待ってる上なんだ。
おお。
久しぶりに、ステイちゃんの美声を聞けるってことで、リクエストしちゃいます。
リクエストってなんだ？
どうしようもない時に歌う歌を、6分の1の夢旅人、2002バージョンの節で歌ってください
。できるのそれで。
え？それはダメだろ？だって？大丈夫。歌ってみたって言っちゃえば、セーフだから。それでは、ステイちゃん、張り切って、どうぞ。
どうしたら、ちゃんと合わせられるかな。6分の1メダルの2002
バージョン。
はい。じゃあじゃあじゃじゃらじゃじゃじゃじゃじゃじゃらじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャなんだっけ今日
うん
なんだっけ、
ま、だお前のお前のせいお前のせい頑張ってください
今日もなんだっけな なんだっけな今日はなんだっけな本当あんな歌詞をねちゃんと覚えてないんだな、
う
ん、
俺も覚えてねえよ、うん
今日も深夜の NHK タケノコ族をじっくり見られるから
いぞいぞいぞ
オギュウエチキ
だってリズムにあだって生活にリズムなんてないし部屋は明るいままから乗り切れるなんだっけないや無理だと思うよ合わないもん絶対こぼれるもん多分
おぎゅうえちき、うん、
セッション
全部おぎゅうえちきっておぎゅうえちきそんな声じゃないし、ねうん、っていうね
トヨマイリです。
ポッドキャストが、
テキです。
おぎゅうえちきのセッション22、うん。
なんでおぎゅうえちきの宣伝が入んの俺。
おぎゅうえちき。
というわけで、まあ、自己マネさん、喜んでいただけたでしょうか。
はい。
っていうね。じゃあ次のメール行こうか。
何だったんだ
次のメール行こう。おい、ナマズ、コミケの告知がしたいがために、タサゴを収録したんじゃねえだろうな。ネーム。北総恵美子の兄略してクソに
いいじゃねえか
そうだそうなんだ
ね
はい、アコニー大田さん一年半タサゴを休んだ罰として、
はい、
所沢市をやってくれる人集合
何所沢市
所沢市ですよ
所沢市
所沢市やってください
所沢市所沢市大浴神武者
っていう所沢市でしたね違う
おい、なんだったんだ、今の。
違う久しぶりです。僕にとってのタサゴは、山田勝美におけるサスケみたいなもんなんで、復活は嬉しいです。
壁乗り越えらんないじゃねえかよ。
あの人もう、自分でやんないさて、この1年半、皆さんは、どんな道草を食っていたんですか道草限定。大箱とかですね。道草ね。ちなみに。
ナズナとかね。
うん、ちなみに僕は、東京女子流っていう、
はい、
JC アイドルにうつつを抜かしていました。
あ、アイドル目覚めたんだ。
女子流、はい。
東京女子流。
女子流ですよ。
名前しか知らないんだな。
うん。俺も名前、まあ、いや。あと、精子も抜かしてもらいました。僕の推しメン JC がド S だったので、はい、僕が学生時代マラソン大会が嫌でサボっていた話をしたところ、
はい、
へぇ、そうなんだ。かっこ棒。じゃあ今度フルマラソン走ってよ。完走できたらかっこいいなぁ、かっこ棒。との、
なんでそこまで感情がないんだよ、そいつ
は。との女子様との、あ、女王様からのご命令を実行したり。
おい、どうしちゃったんだよ、この一年半に。
へぇ、完走できたんだ。すごいじゃん。
完走したって伝えたのに。
じゃあ今度はウルトラマラソン。カッコ100キロ。走ってよ。できるよねー。カッコ鬼笑い。
何なんだよ、そいつ。
などと、
殴っちゃうよ。
JC に調教される、ダバとなってしまいました。
頑張れよ。
今は膝の爆弾が爆発して
ダメだよ、ダメだよ。走っちゃダメだよ。
お休みをいただいているので、
ダメだよ。
ほっとしている自分がいます。それではタサゴを頑張ってください。
何やってんだよ。
PS、せっかくタサゴを復活したので、これからはできれば、各クールに、一回の、赤くるに一回の、年4回くらい収録できませんかね
期間ですね。
おい、ナマズ、お前のスケジュール次第だってことは分かってんだぞ
ね、土日の予定がね、開けばね。
奥様の皆さんね、待ってるみたいなんですね。
ありがたいですね。
そうですよ。いや、東京女子流っていうのが流行ってるっていうのを俺、なんか2年くらい前にコミケで会った時に、
うん、
奥様の兄さんに聞かされたんですよ。
はい。
で、なんかで、ライブとかもなんか、すごい YouTube で配信とかしてるみたいなんで、
はい、
なんか、ユーストリームかなユーストリームみたいな感
じで。ああ、ユーストリームで。
なんか、ぜひ今度見てみてくださいって言ったね、はい。あ、絶対見ますよって言って、僕、言ったんですけど、あれから2年、1回も見てないです。すいません。すいません。ごめんなさい。マジでごめん。うん。ももクロとかのやつは見た。
なんだけど、指祭りには出てたのかな東京女子流は。
指祭り
あの指原がアイドルイベントなんですけど、
あ、そうな
ん、はい、指原がその陣頭指揮というか、
うんうんうん、
あの一声でいろんなアイドルのグループに声をかけてやったイベントがあったんですけど、
はいはいはい、それです、それで指子のあれで
ね、
指子で指原って
そうですよ、この1年半の間にね、うん、指原はもうね、小選挙1位になりましたからね、
うん、だってこのラジオを始めた時はまだ、うん、AKB ってあんまりだったよね、
いやもう影も形もない、うん、
あのだよね、どっちかっつったらハロプロの話ばっかりしてたよ、ね、
もう天下はハロプロでしたから、
うん、そうそう
そう、で秋元康がなんか変なこと始めたぞと、あ、またこれはチェキっ子の二の舞になるぞという感じだったわけじゃないですか、
う
ん、それがこうなるわけですからね、
なるわけですね、
最初なんだよね、
でもね、うん、そこから一回沈んだモーニング娘。が今また盛り返してきてるっていうのがすごいですよね、
そうそう、モームス来てますよこれ
ね、
キュートとかね、
うん、キュートベリーズ、
これは
そうだ、嗣永もこのこの売れ方はね想像できなかったですよ、
ももち、
うん、
うん、昔から許してにゃんですよ、
それこそだってここのね、うん、あのリスナーの方々にはね、あの昔からベリーズを追っかけてた人いるわけじゃないですか、
うん、
どう思ってるんでしょうね、あの嗣永がもうこがああなったことに関しては、
うん、まあ誇らしいんじゃないですか、嗣永が誇らしいっていう、
ね、そっくりさん AV が作られる時代ですからね、
嗣
永さんの
ももちの
あのよく似てんですよ、めちゃくちゃ似てる、
うん、
爆笑しましたよ。
せいさん、せいさんそういうの詳しい。無駄にそういうことに詳しいですね。
そう。
せいさんは。
あのね、最近ね、はいはい、知り合いが、あの、
AV
に大喜利をよくやる知り合い、AV じゃない。
知り合いが AV。
あ、まあね。
知り合いが AV に出たのかも。
あの、大喜利やる知り合いの一人がですね、はい、あの、AV の編集やってますけど。
あ、そうなんだ。
はい。
へぇー。
その、あの、はいはい、映像にモザイクとかつけたりとか、そういうの。
あ、そういう係
カッティングとか。
あ、モザイク係を。
はい。あと、うん、で、その知り合いは、あの、ハロプロのファンとかでもありますので。
ああ。
はい。
すごい、すごいとこ兼任してるんですね。
そう。はい、で、その、なんだっけ、あの、嗣永さん、そっくりさん AV に出てたことは、もともと全然、何の関係もない、その、企画ものとかでもやったんですけど、
うん、
現場で、あの、ももちってあだ名で呼ばれてたそうです。
ああ。
もう、それが似てたと。
あ、それぐらい。あ、そっくりさん AV じゃないけど、
そう。だから、たまたまそっくりのやつが出てきたから、うん、じゃあ、それで、やろうっていう。
うん。
うん、だから、本当に、あの、カモがネギショってやってきたみたいな話ですよね。
うん。というね、この、ももちそっくりの AV 女優がいるっていう、この有用な情報を聞けたっていうだけで、はい、今日の収録はもういいんじゃないですかよかったんじゃないですか、
どんな話だよ。
っていうね。じゃあ続いてのお便りいきましょうか。ペンネーム、ぼっちの JR 時刻表マニア、残念な30歳。30歳になったな。
30歳ですよ。2回目。
DJ バックティーチャー、大田ピピー。テレビ埼玉の音楽番組に出てるようなやつみたいなタイトなスケジュールに、酔いしれ、しれながら一発。どういうことやね。テレタマくんの玉に集合。
全然。テレタマは、ジデジ、サンチューン。
テレタマ、あの、生まれて一回も、あの、入るところに住んだことないから全然わかんない。お久しぶり、これはですね、あの、ホリエイトセブンと普通の田村係っていう、あの、募集もしてもない係に言ってるんです
ね。はい、懐かしのコーナーに。
で、お久しぶりですと言われた時の、ホリエとセブンと普通の田村。
水木とだったけどな、
あの時。ホリエ。あら、久しぶり。私から逃げようたって、そうはいかないわよ。バラの花束で叩いてあげるわ。
ゴールデンタイム
で、おなじみのゴールデンタイムは、好評放送中、コウコちゃんがタダ君とあんなことやこんなこともしちゃうシーンを、ポテロングのように長くしながら待っててね。セブン。
おう、久しぶりやな。
何ジェイミンの黒幕こと、水木の七様やで。何が愛しいなな、おはよう、ちゅうや。わし、あれのおかげでほんま困ってんね。一番セカンド和田は大好きやったけど、スパイス監督は大嫌いや。甲子園での始球式できへんかいな。はよ、掛布 DC を監督にしてくれ。DC ってあれやで。デカチンのことやないで。ワシントン DC や。
違う。な、誰も言ってるし、間違ってんじゃねえかよ。
DC? あ、DC? なんか、そんなやつ、身内にいたような気がするな。姉より優れた妹などいね。田村。みんな久しぶり。ゆかりだよ。書いた夢と空時計の MV 見てくれたかな？もう、みんな谷間谷間って、谷間以外感想ないの？ふぅ。ふぅって何？床に17歳だからわかんない！っていうね。 あの、ゴールデンタイムはほっちゃんのための、ほっちゃんによるね、ほっちゃんによるほっちゃんのためのアニメですね、あれはね。
あれ1話で切っちゃったんですよね。
イエーイっていうね。うん。はい、やりましたけど。1話で切っちゃったんです
ね。じゃあもうなんだこれやってる。
コーコランちゃんが。
うん。
コーコランちゃんが頑張ってましたけど。
いやね、この3人もね。
うん。
な、ねえ。
いや、3人もね。
ずっと、
はいはい。
ね、
一線級ですからね。
一線でいますもんね。
なんか、そうですね。だから誰もあの、後に、出てくる奴がいないから、世代交代できないみたいな、あの、中日のあの、選手みたいな感じで、ないみたいな。全然あの、選手が、あの、入れ替わらないみたいな。
立浪ジャーマン。
立浪ジャーマンもういなくなりましたけど、ね、なんか森の綿とかそこら辺ですね。続きまして、スロット、魔法少女マドカマギカの、これこう教えてくださいと聞かれた時の、ホレートセブンと、普通の田村。
あんの？
ほわー。マドカマギカもいいけど、マジカルハロウィン4もよろしくね。あと、化け物語とかもよろしく。
ごっすいな、こいつ。
セブン。はい、ルリロニーでおなじみ、水木の奈々様やね。
バジリスクの曲ですね。
バジリスクシリーズ第3弾、バジリスク絆。めっちゃ楽しみやな。わしに来れずに、姫紫とワイルドアイズ歌ってるんでよろしく。ん？マダカマキか？ああ、わしの偽の方の妹のやっちゃな。なんやあいつの胸。東京ドームの屋根みたいやないか。あんなわしのバジリスク愛で一撃でしぼませとるわ。え？ユニバグループってな。え？ユニバグループってなん？それ先言うてや。はずきに辞されてしまうやろ。マダカマキかは、そうやな。ソウルジェム真っ黒にすれば、えんやで。
ダメだよ。
ハンニャ。え？ツインエンジェル4出るの？
違うよ。
え？あ、違う？ 3 で完結？アニメ滑ったから？もう出ないの？ゆかりにこれ以上一肌脱げっていうの？無理無理無理無理無理無理無理無理、絶対無理。ね、知ってるでしょ？ゆかりがアーツビジョンにいたこと。これ以上言わせないで。これ以上脱げない。胸盛るだけで許して。ゆかりがグロリューリンだなんて言えない。
最低だ。
っていう、ね、このね、
はいはい、カググライザーかゆかのパッケージはね、あの胸隠した感じのやつで横からでしたけどね。
ね、あのゆかりも頑張る ね、 ね。ゆかり見てると俺なんかね、ゆかりの CM とかなんかアニメのアイムとか流れんじゃん。
ね、
あの頑張るなっていう。だって三森すず子はこれもう劣化し始めてるっていう。なんかこの前のなんか三森すず子見たら、やばいな三森すず子っていう。
ねえ、ピレリタイヤみたいな感じでね。
なんか、もう調べてきてんだけど、大丈夫ですよ三森さんっていう。
ねえ。
武士郎大丈夫ですかっていう。ねえ。なんかそんな感じでしたけど。
まあね、うん、でもまあ、それでもやっぱり三森すず子が一番戦力になってるってことでしょう。あの、
いやいや、もう、中では。馬車生まれになってますからね。あの中日の田島見てるんですよ。ね、田島と岡田みたいなもんですよ。とりあえず投げさせられてるみたいな感じですよ。それしかないから。
佐々木の顔とかあれじゃないですか。
うん、いや、まあ、みこいちゃんの顔はね、みんな今でも分かってんだよ。それはな。ちゃんとな。まあ、でね。で、まとかまぎはもうスロットになるっていうね、これ。
早いですね。
うん。なんかね、最近、俺ね、なんか、アニメ側のスロットとかになるスパン短くなってねっていう。
ね、化け物語も普通にありますからね。
マドカマギカもやるんかいっていう。
ね、シャフトは多いかもしれないですね。
何でもできるもんやっちゃうんだねって。
まあね、パジケってギャラいいらしいですよ。
うん、でしょ。
野沢雅子さんが言ってました。
なんで野沢雅子が。野沢雅子がね。そうですね。あの、アート姉ちゃんの CM に出てる人ですね。うん、俺ら野沢雅子の代表作はあの、アート姉ちゃんの CM ですからね。あの、フリーザの人と一緒
に。中野浩一とかと同じじゃないですか。
そうそうそう。もう完全にそうそう。そういう感じで、っていうね。というわけで、まあ、皆様、ふとおた、
はい、
あの、楽しんでもらえたでしょうか。
はい。
じゃあ、そろそろね、今週の一曲行きましょうか。今週の一曲行きましょうか。
このタイミングなんですね。
ステイゴールドで。どうしようもないときに歌。
今日も深夜の NHK タケノコ族をじっくり見られる。だって生活にリズムなんてないし、部屋は明るいままだし、こうして一日が終わっていく。
だ。ペヤングの大盛りあと3分の1残ってたよな。どうしようもない、ああどうしようもない、未来、進路、就職、結婚、彼女、人と話すこと、どうしようもない、ああどうしようもない、青のりもない家族でいいや。今日は早朝のテレビ東京、あややの PV じっくり見られる。だって特別なニュースなんてないし、フェリーズ工房はまだだし、もう5時55分目覚ましくんだ。サバ缶の残り汁まだ冷蔵庫に入ってたよな。どうしようもない、あらどうしようもない、平井翔の高島本田中野全員俺の嫁、どうしようもない、あらどうしようもない、そんなわけない妄想だけでいいや。
性同一障害を抱えた上野樹里は最終回モトクロスのレースに勝てるのか。週刊田坂ゴールド。
おたっぴの傑作映画喫煙室。はい、ということで、やってまいりました。
上野樹里生きてたんですね。びっくりした人、あるんや、あったやんっていう。そうそう、上野樹里生きてたやんっていう。ね、
昔のラジオのポッドキャストを拾の音から今拾ってきました、
はいはい、これはもうね、かなりなんか二次三次利用ですよ ね。
どうしても使いたくてですね。
格段の音質のあの低下が、ね、見られるやり方ですけど、これね。
でなんかねちょっと久々なんですけど、はい、まあ、このコーナーさせていただけるっていうことで、
はい、やっちゃってくださいよ。
ちょっとですね、もう今をときめくとかいう感じのもういじってしまってるんですけど、
はい、
あの主演の前田敦子さんがやっているモラトリアムタマコっていう映画をですね、見てきました。
はい、
僕ら AKB のこの前田敦子さんが全盛期の頃ってラジオはやってなかったのかな。
かかってたような、かかってないような。
多分 AKB ネタみたいな記憶ってそんなにね、多くはなかった気が
する。なかったですよね。
なんか秋元才加が広い王子と寝ましたっていう俺話しか、俺話はした覚えあるぞ。
ああ、そうか、
そういうのはつまり指原が
広い、そうそう、エッチ王子のガリバーボーイがあの秋元才加にあの入ったみたいな、ね、そういう話をしたような気がするんだよ、ね、
ガリバーボーイ、
ね、指原が超次元ガリバーボーイ、
九州に飛ばされるきっかけになった、ね、エッチだってしたのにふざけんなよの、あの一件は、だからなかったわけですよね、その我々の。
なるほど。
はい、ラジオの中では。
はいはい。なかったです。
じゃあ、ちょっと、ね、はい、全面的に前田敦子を、推しでいき
こう。そうですね。ね、じゃあ前田敦子については、ね、
女優前田敦子、ね、
この番組でやるのは、
そうですね。で、私ですね、今、いつだったか、先月末から始まった、11月末から始まった、その、前田敦子主演モラトリアルタマコっていうのを見てきましてですね、はいはい、これもともとあのミュージックオン TV っていうケーブルテレビとかあのスカパとかである音楽チャンネルの、うん、まあ、星野源さんっていう最近ね、あの方の、まあ、曲を、使って源くんって知り合い
の知り合いなの、再生さん知り合いだったんですか。
あ、ね、これはねバナナマンリスナーだと
思ってますね。あ、そうなんです。あ、はい、星野源さんの、うん、まあ、あの音楽を使って、まあ、なんかそういう短編を撮ろうっていうのの、まあ、それが企画があった上で、まあ、良かったみたいな感じで、その、まあ、一本の映画にしようっていうので、できた映画、モラトリアムタマコなんですけれども、はい、ですね、まあ、これ監督がですね、山下信弘監督って言って、うん、まあ、最近だと、クエキ列車とか、で、まあ、あっちゃんと
やってたんですけれども、
前田敦子、そのつながりなんだな。
そうなんですね。で、僕はこの山下監督っていう監督、昔からの学生の時から好きでですね、まあ、最初から言うと、バカの箱舟とかね、ドンテン生活っていう、こう、面白い、こう、ちょっと風刺の効いたような、風刺効いてるのかな、なんかこう、ちょっとね、こう、独特の空気の笑いを表現できる方で、まあ、その後とかは、こう、マイバックページとか撮ったりとか、まあ、ちょっとこう、畑の違うような、雰囲気の違うような映画も撮ったりとかしてるんですけれども、まあ、そのモラトリアムタマコ見てきてですね、ちょっと僕、期待していきました。
はい。
はい。で、この映画ですね、まあ、一言で言うとですね、親戚ん家を覗いたような映画っていうですね。
うん、
はい。予告編は見ていただければわかると思うんですけど、なんかこう、予告編はね、ちょっと映画はあんま表現できてなくて、こう、ポップな感じに仕上がってるんですけど、実際本編はこう、すごく淡々と描いててですね、うん、なんかこう、親戚のおじちゃんとお姉ちゃんのやりとりを見ているみたいな感じの、終始映画で、で、それがまあ、微笑ましいみたいな感じなんですね。で、まあ、あらすじから説明しますと、うん、まあ、こう、大学を卒業して就職せずに、実家にこもっているお姉ちゃんの春夏秋冬を描いてます。うん、映画の冒頭では二人の一日が淡々と描かれていますが、まあ、優しそうで真面目な親父と、大学を卒業して、何があったかわかりませんが、とりあえずやる気のないお姉ちゃん。ご飯も洗濯も掃除も親父に任せっぱなし、やることといえば漫画を読むことが、読むことか、ニュースを見てですね、テレビのニュース見てダメだな、日本って言って、あっちゃんが言ってるわけですよ。うん、とぼやくと、まあ、親父はこう、ぐっとこらえるんですけど、まあ、ある日我慢できる。ダメなのはお前だろっていう言ってですね。で、まあ、お姉ちゃんはお姉ちゃんで悔しさを抑えながら、まあ、その時が来たら、動くよ、私だってつって。いつだよって言ったら、少なくとも、今ではないっていう感じの、なんですか。
いつなんだって言われたら、こういう、この手つきになるでしょう。
いや、何すかそれ。いつな
んいつなんすか
エンジョイプレイ。
今でしょっていうことね。
え
あ、うん、そういうことですね。いいよ、言っちゃった。
そうだけど、全く今、ラジオ的に適さない今、ギャグやってる。例の、唐子唇のやつを、ラジオだと知らずにやってるみたいな。
いつやるか。エンジョイプレイ。
で、まあね、そこから何か、変わったかというとですね、
流されました
ね、そこからお姉ちゃん間違った方向へとちょっと進んでいってしまうんですが、
え、何ですか？
まあね、それはまあちょっとね、面白い部分なんで、まあ、何もせずにいた娘がこう、何かしようとしているんだってことで、親父はね、まあ徐々に受け入れることになってですね、ただでもそんなある日ですね、親父には親戚からこう、紹介された再婚相手が、実は、いたって、再婚相手として勧められている女性ですね。まあ、再婚するとか決まってないんですけど、はい、いることが分かって、まあ、それまでね、まあ、その娘であるあっちゃんは、うん、まあ、なんかあってもいつまでもこの家でのんびり生きていけるんだろうなと思っていた、うん、まあ、その思いを根底からこう揺るがす大事態が、発生したわけですね。で、さあ、どうしますかっていう感じの、ところ。ねなんですけどね、そういう映画です。
うん、面白そうなんです
ね。まあね、こうやって、まあ、あらすじ書いてみると、まあ結構どこにでもありそうな、うん、なんでもないようなこう映画に思えるんですけども、うん、
はい、
でもですね、結構なんだろうな、うん、これは別に悪口とかじゃなくですね、うん、あっちゃんって角度によって、いろいろあるじゃないですか。
はい、そうですよ。
はい、症状が。
はい。
うん、だから、なんかね、でもね、まあ、あれっていうところもあるし、うん、あ、可愛いっていうところもあるし、うん、すごい見ててね、こう、それがね、逆にいい魅力になっててですね、わざとこう変な顔したりとかして、まあ、愛らしい魅力を終始感じられる映画で、これもし他の人だったら、うん、多分なかなかちょっとこう、時間的には苦しい映画かなっていうふうに思うんですけど、あっちゃんがすごいそこをですね、やってるっていうのが、すごいいいなっていう。うん、まあ、そう多分分かってるんでしょうね。監督もこう、うん、撮影の人もですね。で、まあですね、前田敦子さん主演で、こう、他にもいい味出してる方がいらっしゃいまして、まあ、こう、父親役のですね、カン・スオンさんだっけな、これ。っていう方がいて、
はい、
まあ結構この山下監督の映画で、うん、ちょいちょい出てくるおじさんなんですけれども、うん、まあ、この方が、すごいいいお父さん役を演じててですね、すごいいいんですよ。この、
どういう良さっていうか、
うん、あのですね、うん、まあ、なんだろう、スポーツ屋の まあ、あの店長というか、
一人
で経営でやってるスポーツショップの、うん、まあ、人なんですけども、朝起きて、魚焼いて、味噌汁作って、うん、前田敦子のために、で前田敦子寝てるんですけど、うん、あのサランラップかけて、まあ、ちょっとテーブルの上に置いといてあげて、で自分はお店の支度して、うん、でお店開店前に洗濯物干して、で娘のパンティーとか、うん、あのブラジャーとかこう洗っ、まあ、干すわけですけど、うん、別にいやらしい素振りを見せず、うん、あの淡々とやっているせべろべろせずに、自分の娘ですからね、
まあ、
っていうのをやっている、こう淡々とやっているっていうお父さん
なんですね。
いいんですよ。で、なんかまあ、劇中の中で、ああ、なるほど、こう、お父さんがこの今一人なのはそういう理由なんだなっていうのをこう感じさせるいろいろ描写とかあってですね、はい、それがすごい、あの、この方、すごいいい感じの演技されてます。あとはですね、こう予告編で見ていただくとわかるんですけど、バスケ部のですね、中学生がいてですね、
はい、
まあその前田あっちゃんと、ちょっと交流を深める少年がいてですね、はい、この彼がね、すごいいい味を、出してるんですね、うん。もうなんかこう、なんだろうな、ちょっと素人チックな感じなんだけど、うん、あの、面白い空気出してるんですよ。これね、ぜひですね、劇場でこれは見ていただいてね。
いい俳優さんがいっぱい出てるわけですね。
で、結構終始、こう、まあ、あの、なんだろうな、なんか俺ちょっと思ったんですよ。
はいはい。
あの、山下監督の演出って、結構こう、人によっては退屈とか、
うん、
あの、ちょっと間延びしててなぁ、みたいな。だから、終わった後に、こう、やっぱね、こう、見に行ったんですよ。新宿武蔵野館っていうところで行ったんですけど、はいはいはい、で、まあ、会場行くじゃないですか。はい、で、前田敦子さんが主演だっていうことで、やっぱり AKB ファン、うん、AKB の前田敦子、ファンだった人とか、うん、あっちゃん見れるの楽しみだなぁって言って見ててる。うん、ただ、でも、心配だったのが、なんだこの映画、みたいな。
うん、
終わってなったら嫌だなと思って、
な
るかもなとか思ってたんですよ。うん、でも、あの、終わった後、後ろにいたこう若い若者二人が、うん、終わったらめっちゃあっちゃん可愛かったわーって言ってた、うん、
あ、
これもう正解、成功じゃないかなと思うんですよ。ねね、そうすね、その、こう、うん、結構こう、なんだろう、派手な事件も起きずに、
はい、
日常のこう描いてるだけなんですけども、
はい、
あの、すごいね、まあそういう意味で言うと、こう、あっちゃんのいい映画に仕上がってきてるんじゃないかなと思ってですね、
はいはい、
そうなんですよ。で、まあだからといって、じゃあ何もない話なのかって言ったらそうじゃなくて、きちんとあの、その、なんだろう、お父さんとの、まあちょっとした喧嘩もあるし、うんうん、それがどうやって仲直りするかっていうのもあるし、うん
ね、
きちんと描けてる、
うん、
ね、映画だと思うんですよ、
うんうん、
で、まあこの映画のこう描き方がですね、まあ春夏秋冬でこう描いてるんですね、
うんうん、
で、まあ最初スタートしたのが秋か冬かでからスタートしてですね、うん、で、まあまあ、これちょっと ネタバレになっちゃうんですけど、そのまあ前田敦子が、まあ、夏過ぎたら実家出てけみたいな感じで言われてしまうんですけど、
あ、はいはい、
まあ、まあなんとかなるっしょって思いつつもですね、こう、まあ、劇中でもちょっと途中で出会うそのまあ同級生がね、うん、まあ、就職して、まあ、ちょっと夏帰ってきて、うん、でまた戻るみたいな人は先に夏休みを終えて東京へ戻るこう同級生を駅のホームで見かけてですね、
はい、
で、まあ、その東京方面と書かれた看板の前でそのまあ同級生の女の子がこう、ちょっとね、涙をこう拭ってるんですよ。まあね、一年目でいろいろ大変でね、みたいな感じで。で、まあ、ふとこう、その、同級生もあっちゃんに気づいて、あっちゃんに手を振るんですよ。で、あっちゃんも手振り返して、またねっていう感じでね、まあ、ぼそっとこう言って、去っていくのがラストなんですね。
ああ、
うん。で、まあ、まあ、終始心地いい感じの映画なんですけど、
うん、
まあ、この映画のラストっていうのの季節が夏の終わりなんですね。
あ、はい、
で、こう人生っていろいろありますけど、こう一人で移り変わる感じっていうのを、まあ、ある意味こう、その人生の浮き沈みで、この映画は結構表現してる感じがあって、まあその、まあね、このお姉ちゃんにとっては多分これまでは夏だったんですよ、この前田あっちゃんに関しては。でもこれから、例えばこの後、夏が終わったら人生の寂しいこう秋に来て厳しい寒さの冬がやってくるみたいなことをこう想像させる、そんなラストでですね、じゃあそれでこう暗い方に向かっていくのかって言いつつも、でもほら1年って、
まあ、また
もうまた冬が来た後に春が来てっていうあるじゃないですか。だからこう そういうことをきちんとこう、なんだろうな、終わりの方で、まあ、辛いこともあるけども、うん、それだけじゃないよと。とりあえず、飛び出してみなよ、みたいなようなことを、
まあ、そういうメッセージが、まあ、
込められてる映画なんじゃないかなと思ってますね。
あ、はい、あの前向き、前向きな映画なんですね。
そうですね。
すごい。淡々としてるけど、メッセージは前向きっていう。
そこまで、うん。わかる映画だと思いました。
結構話聞いてると、まあ、なんでしょう、その、うん、なんでしょう、自分がその、ね、仕事がない感じになってしんどいなっていうのもあるんですけど、多分、そこをやっぱりしんどさも見せつつ、その、それでもその、ね、でもそれが人生じゃないかと、
そうそうそう、
いうところを、肯定してる部分があるっていう感じ
で。その地点地点でね、まあ僕らもそうですよ。うん、その地点地点で言ったらね、辛いことあるし、うん、このまま終わりなんじゃねえかなんてね、うん、思ったりもしますけども、うん、でもね、そんなのこの先なってみなきゃわかんねえし、うん、まあ、もっと悪くなるかもしんないし、うん、逆に良くなるかもしんないしなんて、そんな死ぬまでわかんないじゃないですか。
そうですね。
で、嫌になってそこでね、人生投げ出しちゃうよりは、うん、まあね、まあ、老衰するまで、
うん、オナニ
ー、オナニーしたいよ。
そこかい。ね、
いう感じです。
それでいいんですか。オナニーしたいは最後の言葉でいいんですか。
いやいやいやいや。
まとめないです。
まあそういう感じですよ。うん、これも人生映画です。
ね、
モラトリアム、うん。
じゃあやっぱり女優前田敦子っていうのはやっぱりどんどんどんどん今、
うん、
来てるって感じなんですかね。
来てるんじゃないですかね。これは、うん、まあね、まだ今そのね、うん、だね、卒業して、うん、まあまだチヤホヤされてる部分あるじゃないですか。うん、あっちゃあっちゃっつって。
まあ、
ここからこうね、そのアイドルからこうやっぱ女優になると本格的にもっと女優ってなってくると、うん、そういういろんなキャラクターを演じなきゃいけないし、
そうですね。
いろいろあると思うんで、
ね、うん、
もうだからね、そう卒業しても、まあ下川みくにに追いつけるかどうかっていうところが、まあ重要ですかね。
下川チェキッコ。
まあ卒業したもアイドルって言ったらもう下川みくにですからね。
まあね。あれです、まあ、熊切はあれでしょ、片岡愛之助さんと付き合ってるっていうね、
うん、
意外なホームランを。
ねえ、最初、ナスノだったんですけど、金持ってる人好きなのかな。
それ、山口萌えでしょ。
っていうね。でも、終わりですか。
という感じで、でまあ、ちょっとね、次回は
いい話でした
何があるのか分からないです。ちょっとね、久々に映画見て、もう、あれかな、もうちょっとクソな映画見てはよかった。
いや、別に、いや、
この映画クソつまんねえとか言って、
いやいや、
言った方がよかった。
まあ、そういうの別に、まあ、
僕の初恋を君に捧ぐみたいな。
そうそう
そう。まあ、そういうのもあれけど、まあ、別に言おうとですけど、ね、うん、なんか、じわっとなんか来て、なんか、いい映画かなと思いましたよ。
ぜひ、見ていただければと思います。はい、ということで、
はい、
おたっぴの傑作映画、喫煙室でした。
アイリブ。
いくら、おいくら？
10 億円です。
しっかりだまやろうぞ！
びっくりしたわ。
にゃんぱすー。というわけで、エンディングです。
あれ急に出てきた。
いや、なんか今日一回なんかどっかで言おうかなと思ってて、言うのずっと忘れてたんで、
ね、中根さんとか多分使えそうですけど、
ここだなと思って、ね、やっぱすぐ言いました。
ね、はいはいはい、それは見てます。
あ、のんのんびよりは
見てます。のんのんびよりは見てます。
はい。何で見てるの？
まぁ、
あ、生活用は見てる。
生活用は見てます。
生活用見てるんですか？
はい。なんでかね。
生活用大好きですから、
そう。
尾骨が壊れちゃう、ね、痛い痛い
なんでかね、
尾骨が壊れちゃう、
トマツが完全ヒール側なのがね、なんか不思議な感じですね。
僕の今すげえ似てるあの竹立つのね、モノモナイン皆さん。
あともうそれはとっくに壊れてるよ、ビッグ帝国が。
あの、ちなみに武田さん、これしか愛声のあの、リパートリーがなくて、それがずっと十何分流れてるってアニメですけどね。
そうですね。
というね、はい、まあまあ、あとは、まああとはまあ定休ぐらいですかね。
そう、定休、あ、定休は知らない。
知らないから高宮なすのが分かんない。
そうですね。
何で見なきゃ。
そうですか。
見なきゃダメです。
元気の源。
はいはい。というわけでね、じゃあ終わりますか、この番組。
さらっとした
ね。はい、はい、終わりましょうか。
はい。
なんか告知あるんじゃないですか、
あ、告知が。
あ、俺の告知はですね、
あるんですか。
はい、あの、コミックマーケット
に。ネット入んなきゃ。ネット入って我慢できた分だけ、ちなみにネットは1億ドルですからね。
ね、はい、その前着替えなきゃいけないですけど。
我慢できる。いや、IKEA もやっていいですよ、いや、外でやりましょうか、外でやりましょうか、じゃあ、
寒いんだか暑いんだか。
あのね、前に公園があるんだけど、今そこになんか野球少年とかいっぱい集まってるから、はい、
なんか集まってますね。
そこでやろう。
ダメだよ。
着替えよう。
ダメだよ。
ニャンパスっつって。出してこ、出してこ。
うん、意味も変わってくるよ、ニャンパス。は
いはいはい、あ、ごめんなさい、見てこ、こ
あの、上のコミックマーケットですね。はい、コミックマーケット85に、タサゴ本舗でサークル参加いたします。
また出すんですか、
はい、はい。日付はですね、12月の31日大晦日。
はい。
の、西、さ、31の B となっております。そこでね、新刊はですね、あの、大喜利大賞、第4回大喜利大賞典予選 A と、その予選 B ですね。はい。
予選 A、B って予選やるんですか、
はい。今回は、予選ラウンドを導入しました。というのもですね、参加者数が、まあ、増えましてですね、今回総勢で75名。
75人もいた
んで、75名をやっぱり一つでやると、もうちょっと点を選ぶの大変だったということなんで、それを、まあ、75名を2つのブロックに分けて、うん、で、上位、20名ずつ、上位20位以内の入った人たちは、うん、来年の夏に出す予定のですね、うん、大喜利大賞典本戦の方に、
うん、それって
進出してもらいます。
すみません、勝った方が罰ゲームみたいな。進出してほしい。
いやいやいや。
またもう一回付き合わなきゃいけないってことでしょ、勝った人たちは。
はい、付き合わなきゃやっても、ね、いいときは、大喜利大賞典ってのはもうね、歴史としたタイトルですから。
タイトル、
タイトルです。
そんなすごいもの
タイトル、すごいタイトル、ね、う
ん、
いつの間にそんななってた
の。タイトルなんて、だから俺もなんか季節の変わり目になんか答えてくださいって言って、ね、無理やり送られてくるから、ね、無理やり答えてくださいと思ったけど、ね、違うの、そんなすごいタイトルだったの。
そうですよ、もうこれをなんか実績として書いてほしいぐらいですよ。なんかその手の大喜利とかの実績として書いてほしいぐらい。
ああ、あれじゃん、履歴書とかにもね。
そう。
大喜利大賞って
優勝とかそういうの。
優勝とかみたいな、おー、うん、はいはい。で、はい。
で、やりますんで、一部500円ですね。一冊500円でどちらももらいます。
はい、
まあ、過去のね、第3回、第2回、第1回もね、うん、ありますんで、そのあたりも多分持っていくと思います。あと、うん、ブログの方で通販をやってます。大喜利大賞典のね。大喜利本を。
金利手数料は金利手数料は
金利手数料は大です。ただ、送料だけ負担していただくと。
うん、負担していないですか、
本の代金プラス送料を。
ステイ社長、
いつの間にそんなビジネス始めたんですか。
そうですね。
別にね、ビジネスっていうほどね、そんなペースじゃないんで。
あ、そうなんですか。
はい、全然。まあ、そんな感じで、ステイゴールドの日常ってブログ、まあ、今最近ほとんど更新できてないんですけど、うん、そこの方にね。
オナニーのですよ、はい、報告したブログですね。ね。
やっぱね、仕事が忙しいとね、だんだんね、
報告する、
もうしないで寝ちゃうことも出てきますね。
何もブログも
悔しいけどね。
なな
うん、はい。いや、もう、やる場合は必ず毎日やろうと。それは、頑張りたいんですけどね。
頑張りたいんですけど、
はい、そこはね、はい、ただどうしてもやっぱり忙しくて時間がないときは ね、できずに寝ちゃうってときもあるんでね。
そうですね。忙しさはステイからオナニーをも奪うんですか。
そうですね。
すごい話ですよ。
悲しい話ですよ。
はいはい、悲しい話ですね。はい、
まあ、そんなわけでね、コミケとか、あとは来れない方は、うん、通販の方をご利用していただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい。でね。まあ、それがやりたいがための今回の番組でしたからね。
そうですね。告知番組です。
まあでもね、はい、まあぼちぼちね、
はい、
こんな感じで、
はい、
やってくんですかね。
いいんじゃないですか。
そこは ね、
まあ予定がまたある。
予定がまたある。
北西部からエゴさんがやってくださいとか、
ね、
まさかの、まさかこんな番組にやってくださいの、
ね。まあ言われたからにはね、やりましょう。
まあまあまあ、まあ、じゃあね、う
ん、まあ、月1ぐらいでなんか ね、
いいんじゃないですか。
できればね、
うん、
また。そうですね。またなんかね。
コーナーの募集
が咲くまで。
コーナーの募集はしなくていいですか。
あ、コーナーの募集ね。もうコーナーの募集ございますよ。
はい。
ね、もううちのラジオっつったら、はい、もうまずこのコーナーしかないっていうコーナーありますよね。
はい。
そう、我が番組一郎超人気コーナー、あんかけコーナーがございますんで、くださいね。
まだやってんのか。
それはございます
よ。もっと他
に、もちろんじゃないですか。
もっと他に毎週ちゃんと読んで、毎回ちゃんと読んでたコーナー、企画あったじゃないですか。
他のコーナー全部なくなりました。ないです。
そんな。
あんかけコーナーだけに皆さんちょっとください。
まあ、なんか新しくや、ね、
やる場合にはなんかやるから、
告知しましょうか。
そうですね。あるいはその、こんなコーナーやってくれるのでもいいですね。
なんかあればね。
そう
はい。
時代に合わせた、
そうですね。
サンバゴールド。
はい。
もうあんかけコーナーなんか、うちの、うちのラジオの田中正宏と山本昌合わせたみたいなすごいやつなんで、柱であり無くならないっていう永久にね。 僕の井上麻里奈に、ね、あの案外かけられたいって気持ちも一個に驚いてるんだよね。ねびっくりする
ね。まあ ね、2人合わせた結果がね、単なるラジコン好きのアイドルオタクになったら最悪ですけどね。うん、
大丈夫。そんなぐらいだね。っていうね。で、ランカコーナーください
。
ぶったばこで言ってんだよ、ちょっと JP までで、はい、ございますっていう、
ね。
はい。はい。あ久しぶりでね。
そうですね。
まあ、疲れたねって言いましたけど、これあんま疲れてないよね。
そうですね。
でも今回は間違いなく一番疲れてるのはタップちゃんだと思う。
そうですね、オタプさんが。
いやいやいやいや。
タップちゃんいろんな段取りもやって、音もやって、喋りもやってるけど、これオープニング何がびっくりしたって、はい、タップちゃんこんな仕切ってたっけ、前っていう。なんか俺がオープニングから全然喋んないでいいんだけど、ね、これは楽でいいなって。
うずうずしてた。でも、まあ、毎週やんだったらここはやっぱり、ね、ただから。
なるほど、うずうず。
いいよ別に視界をタッピーゴールドにしてもいい。これ適当にあのいつまいをなんかくるくるやるかけていいよね。ずっとこれから。
まあ習慣じゃないですけど、まあ習慣はノートしますか。
ま
あ、
また
はい。
じゃあ近いうちに
もうねみんなだダラダラ喋るから一回終わっちゃったから
。これこれ。
大丈夫大丈夫。って感じ、ね。
これこれ先頭悪いから。
うん。うん
はい、はい。というわけで、
はい。
本日の、お相手は。
オッタッピーも。オッタッピーと。
ステイゴールドと。
ニャンパス、高宮那須野です。
違うじゃん。言わないじゃん。